コラニーのボイスメモ。
うーわ、やっべえ、 iTunes のポッドキャストのコメディランキングで今日37位になってるよ。うわ、やっべえ、これはちょっと今日は、聞いてつまんねえやつ流さないとまずいなこれな。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第7回また更新してしまいますが、あんまり聞く人が増えるとやっべえなこれ、家族にバレたらどうすんね。まあいっか、じゃあ今日もやります、よろしくお願いします。今ですね、都営新宿線の地下鉄ですね、船堀駅の近くの、まあ、とある納品所でね、まあ、仕事のトラックの配送の納品が終わったんですよ。で、まあ、夜中から仕事やってるんで、まあ、今何時だ ?7 時過ぎかな。でももう、思いっきり、勤務時間からするともう昼ご飯も過ぎててっていうぐらいの、まあ働いて、まあ途中でお食事タイムなんですけど、コンビニでね、まあ前にコンビニちょうどセブンがあったんで、ラーメン、カップラーメンね、カップラーメン大好きなんで、1日3食カップラーメンでもいいぐらいで、カップラーメン食ってて死ぬぞって言われるなら、ああ、じゃあ死んでやるっていうぐらいカップラーメン好きなんですけど、カップラーメンをね、今買って、お湯をね、入れようとしたんですけど、カップラーメンって、説明書に熱湯入れてくださいって書いてあるじゃないですか。あ、まあ知らない人いるかもしれないですけど、まあ知ってますわね。熱湯を、1000まで入れて、3分待ってくださいって書いてあるじゃないですか。で、まあ、よくあるんですけど、コンビニの、なんつうかな、給湯ポットっていうんですか?お湯ね、入れるポットが、なんか、節電モードかなんかで、90度設定になってたんですよ。まあ、よく、ちょこちょこたまにあるんですけど、なんかいつもね、あれって、いや俺ラーメン熱湯ガンガン熱いお湯入れて食いたいんやけどって思いながら、まあね、でも店としてはね、経費節減とかいろいろ、まあ今ね節電ムードもあるし、90度にしてると思うんですけど、ねえ、どうなんすかねこれ、熱湯って何度なんやろ。いや、まあ携帯でググればいいじゃんとか言われるかもしれないですけど、僕パケ法やってないんですよ。なんかわかんないですけど、別に世の中に反抗してるわけじゃないんですけど、かたくなに、パケ法にしないで生きていこうって一応今強く生きてるんで、パケ法してないんで、携帯で調べようないですけどね。まあ家で帰って調べるやって話なんですけど、まあね、これトラックで乗りながらふとこう思ったことをね、ボイスメモっていうことで撮ってるんで、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、どうなんすかねこれ。でもさ、やっぱ沸騰したお湯で食いたいなっていうのがね、もう8時間も9時間も仕事した後なんで、ラーメンぐらいちょっとちゃんと食わしてっていうのが素直な気持ちなんですわ。それだけなんですけどね。あ、3分経ったかな。さあ、こう。
さあ、桜、
散る前に僕に微笑んで、桜花びらを僕の唇に。
これ自分作ったから著作権関係ないですよね。最近ね、うちの家族がかなりゲームセンターの UFO キャッチャーにハマってんすよ。で、この前の休みに、まあ、子供に UFO キャッチャーやりたいからゲームセンター連れて行けって言われて、まあ行ったんですけど、いや今の UFO キャッチャーってすごいっすよね。あのゲームセンターの敷地面積、売り場面積、敷地面売り場面積っていうのかな、遊戯面積っていうのかな、のもう下手したら3分の1とか、ねショッピングモールのイオンに入ってるゲームセンターとかで下手したら3分の1ぐらいもう UFO キャッチャーコーナーものすごい数じゃないですか今。まあそんだけ数あるっていうことはそれだけ需要があるってことですよね。で、ね、あれ景品もほんとすごいアイテム、もういろんなアイテムが揃ってて、まあアイスクリームがあったりね、まあそれはまあ前からあんのかな。あとはなんかホットプレートやらねえ、携帯電話のアクセサリー関連グッズやら、なんか吉本興業のねタレントのボイスの入ってるなんか機械やら、なんか言い出したらもうすげえもう何十分もかかるぐらいもういろんなもんがあるじゃないですか。しかもそれがそのUFO キャッチャー限定企画っていうやつ、まあね、その限定だからみんな欲しくてやるっていうのもあるんでしょうけどね。で、まあれ本当にいろんなねメーカーの方々のアイデアですよね。企画アイデアがもう人のこのアイデアが集結してるじゃないですか。で、まあそのアイテムの豊富さを見るのも結構楽しくて、あすごいなと思いながら見てて、いや大したもんだなと思いながら見てて、あとその UFO キャッチャーって、まあ僕がちょっとあんまりゲームセンターのこと知らなすぎるのかしんないですけど、UFO キャッチャーってちょっと前まではねこう。UFO の形したこうアームみたいなやつがあってパカってね腕が開いてそこにこうその開いた腕で何かをガチャって挟んであげて R1 まで持ってきてポンと落とすみたいなのが最初のなんか UFO キャッチャーのスタートでね、そういう作り方やったじゃないですか。でも今もうその移動するアームはあるし、あるのはあるんですけど、で、こう、ボタンが2つあって、左にウィーンって行くボタンと、前にウィーンって行くボタン、2ボタンがまあ大体あってっていうのは変わんないですけど、そのアームの動きというか、その景品の取り方のね、取り方のその、バリエーションというのがまたこれがその人のアイデアのこのなんていうかね密林地帯って変な言い方だけど、もう
詰め込まれてるじゃないですか。もうアイデアの宝庫みたいな。 UFO キャッチャーなのにアームで引っ掛けて落とす UFO ピッカーみたいなやつとか、あと、UFO キャッチャーなのに、あとグッとこうアームで押さえつけて下に落とす UFO プッシュプッシュプッシャーっていう感じとか、あとはその転がして落とすとか、棒を穴に入れるとか、あもうすごいっすよね。いろんなアイデアがもうわんさかね。でそれ見てるだけでも楽しいね。でいろんなねゲーム、ゲームにしたってパチンコにしたってパチロにしたってね、なんか人間の遊具っていうか遊ぶものってもうすごい日進月歩でもうすっごいこうハイテク技術がどんどんどんどん導入されて、どんどんどんどん精密になってどんどんどんどんこう高価なもので、家庭用ゲーム機でもねどんどんどんどん進化して いってすごいじゃないですか。まあ、進化しないともう売れないとか進化しないと客を呼べないっていう、その人間がこう作り上げた資本主義のこの何て言うかな、もう止まらない止められないこの社会構造みたいなのがあるじゃないですか。何でもねもう進化しないとダメな。でも UFO キャッチャーってあれ基本的な構造はほとんど変えなくても大丈夫、変わってないですよね。本当人のアイデアだけでどんどんどんどん楽しみバリエーションを増やしてる感じ。なんかヒューマニズム溢れるって言っていいのかな、なんか人間のあったかみみたいな、人間のこのあれがすごい感じてるんすよ。ちょっとうまく説明できないですけど、これでね世の中デジタルデジタルデジタル何でもデジタルでなってんのに、あれごっつアナログっすよね。すごいアナログ。でもなのに人々がこう集まる、どんどんどんどんこう遊ぶ、お金を落としていく、まあ景品を落とすためにお金を落とすんですけど、皆さん楽しめてるじゃないですか。あれすごい文化っすよね。で今ね東日本大震災があった後ね、計画停電やら節電やらってやってて、自動販売機を電気をね節電のために昼間の冷凍をやめるとか冷蔵をやめるとか、あとパチンコ屋のね営業をなんかやめさせるんぬんとかやってますけど、UFO キャッチャーってあれあんま電気使わないでしょね。まあ、蛍光灯ピピって2、3箇所つけて、あとアームフィーンフィーンって動かす、多分モーターが何個かだけでしょ。あれなのにもう皆さん超興奮じゃないですか。あれやってる人アドレナリン出しまくりな遊びでしょあれ。まあ一攫千金博打賭け事みたいな、なんかこうちょっとこうね、そういうちょっと人のこの心理をついたねこうゲームですけど、ただね
やっぱりそういうのだから人は楽しめるのであって、あのアナログ感とあの省電、ね、省電力と、あとはあのその人間のこのアイデアとかノリとか、エネルギーだけでこう盛り上げる感っていうの、あ、なんかワンダーワールド、ワンダーワールドいいのか、あ、なんかいや、いい場所ですよね。まあ、あの、ちなみに僕はやんないですけどね。あんまり掛け事とかやんないんで、あの、全然やんないですけど、ただ、こう、第三者的に見てても、素晴らしいですよね。今のこの、ちょっとこの電力不足な時でね、こう、ちょっと皆さん昔に戻ろうやないかみたいな時で、昔に戻るためには電力落としてみんなこう我慢してこう楽しいことを抑えないとダメだみたいなノリがあったりするけど、でもあれ全然いいっすよね。あの普通にあの全くアナログで最新じゃない機械でなんか最新な楽しみが楽しめるみたいな、まあ思いながらね、子供がやってたり、子供がね、他の人の UFO キャッチャー見てたりしながらね、子供もあの、お父さん、あれはね、こうやってやるんだよって言うから、ああ、なんでそれわかんの？いや、前、他の人のね、見てたりとか、あと、インターネットで YouTube に、UFO キャッチャーの撮り方みたいなとこがあってとか言って、もう子供もねすごいこう本とかねゲームとかマニュアルとかね教え込まれるだけじゃなくて、自分から何かこう人からね何かをこう得ようみたいな情報を自分から取ろうみたいな、こう子供がそのすごい前向きにこう向かってる感じもすごくなんかこう父親からしてすごい微笑ましくてね、まあ一応お金はねあんまり使うなとかそういうのは、まあ基本言いましたけど、ね、これはお金使えば使うほどそれは楽しいかもしれない、ただそのお金を使う前にそのね、お金を使うだけじゃないぞこれは楽しみやみたいなこともまあ言ったりもしたんですけど、あんまり説得力ないかもしれないですけど、でね、なんか、なんか素晴らしいなって、普通に思って、あんまり面白い話でもないんですけどね。ただね、ちょっとこう、このエロいおっさんとしては、UFO キャッチャーやってる時のあの女の人のね、顔がね、ちょうどね、あれ、UFO キャッチャーやってると、UFO キャッチャーの中のね、照明がね、女子のね、顔とかに当たるんですよ。で、一応照明当たってるんで、はっきり顔とか見れるんですよね。で、そのね、こう、一喜一憂してるね、女子の顔がまたね、いいっすよ。なんかこうね、悔しそうな顔したり、すごい喜んだりね、いろんな表情しますよね。それがあんなにねこう堂々とね、UFO キャッチャー、あなたの、UFO キャッチャーしてる、姿を見てますよっていうふりしながら、女の子の顔をウォッチングとかね、あとはね後ろからあなたのゲーム見てますよ言いながら体を舐めますように見るとかね、後ろ姿をねっていう、ちょっとまあ、エロい楽しみ方もしてるんですけどね。っていうかまあ、それが8割ぐらいかな。
ああ、びっくりした。今、会社のトイレで、大きい方をしてたんですね。で、大きい方をして、その後、ウォシュレットで、洗ってたんですけど、 あれ温水あったかいですよね。あったかくてふーっと寝落ちしてたみたいで、急に温水が冷水に変わってびっくりして飛び起きました。おー、びっくりした。下ネタじゃないな、下の話になってちょっと申し訳ないんですけど、何年前かな、もう15年じゃないな、12、3年前になるかな。お台場のフジテレビの、まあ、本社ビルのね、横にホテルがあるんですけど、すっげえいいホテルが、そのホテルが、まあ、営業開始、オープンして間もない頃なんですけど、クラリオンガールっていう、自動車のコンポ、オーディオメーカーのクラリオンが毎年主催してるのかな、まだしてたのかな、もうないのかな、忘れちゃいましたけど、クラリオンガールっていうのの、コンテストがあって、それでグランプリの女性が決まったんですよ。第何回のクラリオンガールっていうのが決まった時に、そのホテルで、まあ、発表記者会見みたいなのがあったんですわ。で、まあ、その時、まあ、僕そのまあちょっとそのまあイベントの、まあスタッフとして関係してたんで、まあそのホテルに行ったんですけどね。でホテル行ったら、まあね、出来たてだし、もうごっつー綺麗だし豪華だし、すんごいんすわ。で、うわすげー、なんか一応その音楽産業に携わってたけど、なんかすげえミハで、お台場とか行くのもなんかウキウキするぐらいのやつで、で、お台場行って、うわ、フジテレビはまあ、まあ行ったことあったんで、まああれなんですけど、横でね、ホテルが、うわ、すげえいいなー、こんなとこすげえ泊まりてーとか思いながら、まあワクワク、ドキドキしながら、で、まあ、その時ちょっと、まあ、それにも増してっていう日本語おかしいか、それにプラス、ん？まあいいや、そのクラリオンガールの女の子と、ちょっと打ち合わせすることがあったんですよ。で、まあもういいっすよね。可愛いお姉ちゃんと打ち合わせですよ。で、まあ打ち合わせになって、で、まあ、どうもこんにちはって感じで、ちょっとまあ、ちょっと打ち合わせ軽くしてね、軽くなんですけど、一応軽くして、じゃあよろしくお願いします、とか言って、もう超ニコニコっすよね。もうデレデレっすわ。後で聞いたら、その時に横にいた、ちょっと知り合いの女性に、ほんとなんかデレデレしてましたよね、みたいなことをちょっと嫌みたらしく言われたりもしたんですけど、まあ、デレデレしながら、いざまあね、発表記者会見のちょっと前に、まあ、移動もあっていう時に、ちょっとトイレがね、したくなったんで、トイレに行きたくなったんですよ。で、まあ、ウキウキしながら、よかったな、可愛かったな、とか思いながら、その綺麗なね、豪華なホテルのトイレにガチャって入ったんですよ。ガチャって入って、綺麗だったな、と思って、こうちょっとトイレ入ったら、まあまあもうトイレも豪華っすわ。うわーと思って、で、パッと手洗い場所見たら、普通手洗い場所って今、だと、エアタオルって言うんですか？ブワーとかって、今ちょっとね、節電で、今のご時世ちょっと止まってるとこ多いですけど、ブワーってのが多いじゃないですか。で、そこのホテルは、タオルなんですよ。すごくないですか？タオル。うわ、タオル置いてるよ。手拭くのタオルだよと思って、パッと見渡したら、 男用のね、便器がないんですよ。うわ、すげえ。やっぱ豪華なるとあれだ、もう、ね、男用のトイレなし。あ、もうあれだ、男も一緒に、中に入ってやるんだって単純に思って。で、とりあえず、その、ね、扉ついてる方のトイレにガチャッと入って。で、おしっこしてね、あーってして、わー、綺麗だなー、可愛かったなー、お前、やっぱクラリオンから可愛かったなーとか思いながら、おしっこして、ガチャって扉開けて、で、手洗おうと思って、手入れの、手洗いのとこ行ってさ、手洗ってて、わー、すっげー綺麗だなーと思って、横にあったね、さっき見て驚いた、手拭きのタオルで、手拭き、拭いてました、こうやって。こうやってって分かんないな、こうやって拭いてました。そしたら、ガチャって扉が開いて、誰か入ってきたんですよ。で、誰か入ってきたなと思って、パッて見たら、さっき打ち合わせしたクラリオンガールなんですよ。なんで？みたいな感じで。で、向こうは、ふわ、なんか、まあ、よそ見じゃなガチャって入ってきたんで、俺に気づかずに、あ、ガチャって入ってきて、バーンって扉閉めて、ふわって顔上げたら、僕と目合って、みたいな、ものすごい驚いてるんですよ。こっちも、うわっと思って、で 0.5 秒した時に気がついたんですよ。あ、女子トイレや。うわっと思って、もう最悪とか、すいませんとか言いながら、うわー出して横彼女のね横通り抜けて、ガラッ扉出て、バーって出て、バーって外で、はあ、やべえ、うわっと思ってパッて後ろ見たら、思いっきり女子のマークついてて、はあ、まいった、超恥ずかしくて、もうあの時は参りましたね。まあでも後でちょっとね、その残像を思い出したら、いや、ちょっと興奮しましたね。
ですね、メールもらってます、ありがとうございます。つぶじいさんからメールもらっててですね、この僕のね、トラニーのボイスメモ、最初は、まあ最初聞いてエロなしで行くのかなと思ってくれたみたいなんですけど、まあ結局エロも入ってきますよね、まあ基本なんですけど、ですね、まああとね、ISO との喋りがね、音質がちょっと、まあ、やっぱり悪いなって言ってもらってて、これはね申し訳ないなと思いながら、一応ね ISO ともスカイプをやりたいっていう話してるんですけど、なんかね ISO のね iPhone がね、スカイプがね、ログインできないというか、なんかね、アプリが強制終了されてしまうっていうことで、今ちょっと ISO も調べてくれてるらしいんですけど、まあでも ISO 以外にも、ちょっと喋りたいやつとか、携帯の電話を使ってとかもあると思うんで、この音声のバランスがね、悪いのは本当に申し訳ないと思うんですが、仕方ないと。あとね、なんか、ね、こう、携帯の音声と、こう、なんか、LINE で何かをつないでとかいう機材も、それはね、金ありゃね、買えるかもしんないんですけど、ね、自分の自家用車のガソリン代込みで、毎月、ね、3万しか小遣いもらってないんで、ちょっとね、そこまで金ないんすわ。だから、まあ、すいませんって感じで、謝る、申し訳ない、我慢して来てくださいって言うしかないんですけど、とりあえず、つぶじさん、メールありがとうございます。
トラニーのボイスメモ。